火曜日の劇場プレゼンツ30ミニグランプリ、36本の頂点に輝くのは、
4月21日から24日の4日間、インディペンデントシアターファーストにて熱い戦いが繰り広げられます。
読み出しでは今回もトーナメントにノミネートされた8団体をご紹介、
応援しています。
いやちょっと聞こえましたよ、聞こえましたよ今、
はいはい、
今前の通り歩いてたらなんか大きな声今聞こえて、
どうやって入ってきたんですか。
サーティーミニッツグランプリって今言いませんでした。今、
まあ、言いましたけど、
聞いてくださいよ、はい、その話するんならちょっと僕置いてできないよ、できないでしょそんなの。
いや、別にいいですよ。
いや
できますできます。
聞こえてきちゃったんだから僕ちょっと飾らせてくださいよちょっとね、あのサーティーミニッツグランプリで買ってるのに、はい、いい場所があるんでちょっと移動しましょうか。
どこに行くんですか。
いや、ここまでがタモリクラブのオープニングのパッケージなんで、
そういう体ですね。
それでロケ地に行くっていうのがタモリクラブのオープニングなんで、
ロケ地
そこまでやりたかった、
やりたかったんですね。
あ、すいません、上田大吾です。
どうもよろしくお願いします。
大吾さん、これ一応 CM なんですけど。
あ、そうだったんですか。
はい、CM なんで、
すみません、なんか乱入しちゃいまして。
CM なんで枠的には、はい、30分です。
あー、30分、
長い
これ30ミニッツだけに、
はい、
30ミニッツだけに、
よし、来年は60ミニッツにしよう。
よっしゃ、
じゃあ60分間喋れる
60分間か、長い CM だな
編集するもの身になってほしいな
繰り返し聞けない
まあまあまあ、けど本当に今年も30GB 応援していただいて本当にありがとうございます。
去年ね、なんかね、ちょっとなんか内輪で勝手にやってたら、なんとここ読み出しで取り上げたというか、まあまあよく知ってるからっていうだけで名前出したところが、まあ見事勝ち残っていきまして、
これここに呼ばれた、読み上げに呼ばれたら勝てるというジンクスが、
勝手に私が思ってるだけです勝手に去年そう思って一人で喜んでたんですよ。
よかったー、このまま乱入しといて去年は僕スタッフとして関わらさせてもらったんですけど、はい、実は言いますと今年はスタッフではなく、一応参加団体の一人として今回関わらさせてもらうということになりました。
それどうなんですか、講師近藤。
これが講師近藤が決まった時点で、あ、俺らヒールやなって思いました。確かにどう考えても卑怯ですからね、これはね。
いやいや、厳正なるお客様のご判断と劇場推薦ですからね。
一応それで他団体さんにも一応出てもいいですかって聞いて、皆さんが渋々 OK、 渋々かどうか分からないですけど、ご好意で OK いただいたんでね、はい、だったらもうどんな卑怯な手でも使ってよ認めたのはお前たちなんだぞっていう
卑怯な手
どう見て、だってどう考えたって買ったってそらなって思われるじゃないですか。
いや
だってスタッフなんだもん、いろんな手使ったなこいつらって思われるんだもん。
使ったんですか。
いや、使ってないですけど
そんな使う手あるんですか。いろいろ
ありますよ。
あるんや。
ありますよ。そら言ったっていろんな卑怯な手はありますから。
ほらほら、
はい、僕らが優勝した後に全部バラします。
なるほど。っていうことは、それをバラしてほしかったらオッドテイラーズを優勝させろと、はい、
ぜひね、
これこそ
そうか、それこそね、
花っから僕現金ばらまきますって言ってますからね。
ほら現金か、強いな。だってチラシ見たらすごかったもん、うん、なんかその 30GP のチラシね、はい、さっき見せてもらったんだけど、煽り文句の最後、はい、頂点に輝く作品を選び、名誉と賞金を与えるのはあなたです何ですか、この文章。
ほんで煽り文句の中にも100万円をかけたタイマントーナメントって書いて
待ってください、はい、その100万円の後ろにハテナついてるでしょ、
そう、今言いながら気がついた。あ、このところにビックリマークハテナついてる。
およそ100万円、そして全部の賞金とか商品とかいろんなもん詰め合わせて100万円に届いたらいいな。
あ、賞金総額もしかしたら100万円100万円って書いてありますもんね。
はい、あり
とあらゆる保険を売ってますから、
ね、でもね、それぐらい夢の詰まったトーナメントですから、8団体が今年も選ばれたということで、はい、先ほどね、私たちこれ CM だったので、ちゃんと CM にしようと思ってコピー考えたんですよね。
そうですよ、
まあ、チラシからパクったんですけど、
うん、まあそうなんですけどね、
36本の頂点、はい、ということは今回は36本の中から選出された。
そうですね、前回は45本ぐらいあったんですけども、このシーズン3の方はちょっと期間が短かったっていうのもあったんで、はい、少し少なくなりましたけども、はい、その分濃い作品が集まって、その中から選ばれた8作品ということで、
でね、大吾さん、
はい、
まあ、確かにご自分のところをね、
はい、
宣伝したいのは分かるんですけれども、はい、でも劇場側の人ですよね、ま
あ、
運営側の人です
よね。 30GP ではスタッフではもうないんですけども、火曜日の劇場のスタッフではあるんで、一応今日は2つの顔をダブルフェイスで来ております。
ダブルフェイス、よかったよかった。さっき 30GP 人に反応して乱入してましたからねじゃないとダメなんで、
はい、ごめんなさい、ね、あの乱入は私利私欲で乱入しましたただ乱入した限りはやっぱりサーティー GP の宣伝もね、うんうん、やっぱりスタッフとして火曜日の劇場スタッフとしてせなあかんなということで、
はい、
ちょっとここからは公平にじゃ あ1試合ずつ、
ま
あ、
公平としてはい、はい、ということでですね、はい、もうすでに決まっております、はい、第1試合第2試合第3試合第4試合というこの4カード、
はいね、1回戦4試合でしてございます、
はい、
1試合目ずつからいきましょうか、
いきましょうか、
はいはい、
まずは初日、はい、4月の21日、はい、木曜日19時からの第1試合、こちらが池下敦子の三鴨京 VS 三刀フランス
ワーズ、はい、こちらがね、
はい、
まあ、これ実力のある両団体さんの組み合わせになりましたね、これは、はいはい、池下敦子の三鴨京さん、
はい、
こちらは女性の2人のユニットでして、
はい
はい、こちらも、女性2人の結構ハイテンションなコメディな感じですね、 ですね、
はい
はい、そして三刀フランスワーズさんの方もハートウォーミングなコメディっていう感じでいいですかね。
なんか、はい、池下敦子の方は、はい、まあ、池下敦子を知ってるので、
はい、
なんとなく、で、台本書いたのが、
ドラッグ
ですよね。
ですね。
なので、はい、まあ、ハイテンションだろうな。はい、
だろうな、
うん。女性2人ですからね、あの華やかさも、ね、ありますからね。
だって、オパンポンダンスとは違う、ちゃんとしたダンスっていう、よくわからないフリーモンク私、敦子から聞いたんですけど。
それ、まあ、見どころの一つだと思います。
ちゃんとしたダンス。
正しいなと思ったんですけど、
ね、まあ、これ戦いの模様で言いますとね、うん、僕はあくまでもこの一、あのファンというか 30GP の、 あの客観的に見た、うん、あの人間として言わさせてもらいますと、はい、作品っていうのはこの 30GP の戦い、
うん、
あのまあ、お客さんの好き嫌いってあるじゃないですか、
はいはいはい、
だから、ね、あの作品がどっちがいい悪いっていうのは、まあ、その時の運の要素が結構多いんですね、うん、お客様の趣味っていうのもありますから、うんうん、ただそれ以外のところで、その各団体の、ストロングポイント、うん、ウィークポイントみたいなものを僕は分析したんですよ、
はいはい、
そうするとどうですか、この第一試合は
池下敦子の三鴨京さんっていうののまずストロングポイントを言うと、
はいはい、
上演されたのが、うん、去年の7月か8月だったかな、
そうですね、それぐらいだったと思います、
なんであのこの今回ノミネートされた作品の中で一番、うん、あの最初に上演された作品なんですよ、
はいはい、間がずっと空いてるんですね、は
い、ということで、うん、もう再演されたらそろそろあの作品面白かったから見たいなっていう気持ちのお客さんがなってるんで、
なるほどなるほど、
来ていただきやすいんじゃないかなっていうのはありますね、
はいはいはい、
他の作品が結構、うん、あの今年に入ってから2016年に入ってからの作品も何作品かあるんで、
年末とか今年になってからっていうのがありますもんね、
そういう作品と比べたらやっぱりあの再演っていうことで見に来やすいんじゃないかなっていう、
はい、
サントフランソワーズさんの方は、うん、実を言いますと、はい、サントフランソワーズさん、うん、この 30GP の翌週に本公演を控えた
はずです、うん、そうですよね、
はい、これがストロングポイントになるかウィークポイントになるかなんですよ、
なんか私サントフランソワーズってなんか違うところで名前見たなと思ってたそうですよね、本公演ですよね、
あるんですよそれでお客さんがその本、どうせやったら本公演の方見たいなと思ってそっちに行かれたらちょっと、ね、お客さんを呼ぶのが大変になってくるでしょうしっていうの、逆にけどなんかあのその両方と見たいってお客さんやったら、うんうん、その相乗効果で、ね
ね、
チケットが、
ね、あのこちらの方もだからなんか本公演どうしようかなと思ってる方がこっちでちょっとっていうのとか ね、 あ、 ね、うん、あったりしますしね、
なるほどね、はい、
で本当両団体さんともすごくあのキャリアのある方らですからね、はい、サントフランソワーズさんも、うん、キャンテキレイジョーっていう8年ぐらい前にぐらい活動されてた、
はいはい、
団体さんがもう一回名前を変えて頑張ってるっていう形なんです、
そうだったんです、
だから本当ベテラン集団なんです
よ、はいはい、
だから作品に対してもまああの、うん、かっちりしたものを作ってきはるんで、
うん、
はい、これなかなか実力派同士の戦い面白いと思います、
はいはい、そしてその日はもう一試合ございまして、はいはい、20時45分からの第2試合が、はい、かよこの大発明 VS ミクロトゥーマクロ、
はい、こちらの方はなんかあの、ね、
そうなんです、
読み出しの方に来られて、
ね、もうあのちょっとね、
はい、
あのそれぞれ相本さんと松田さん、はい、そしてミクマクからはテルコさんとひじやさんと来て、はい、2人で、ね、両団体ともに、はい、当たりたくなかったってずっと
隣り合わせで言ってはりましたからね、
ですよね、その時に言ってたと思いますけども、うん、両団体さんも音楽生演奏を使う作品なんで、はい、似てる、まあ、作品のテイストは全然違うんですけども、うん、やっぱりそういうスタイルが似てるんで、
はい、
僕もあのこのトーナメントをくじ引きで決めたんですけど、
はい、
抽選会で、はい、その時からもうこの団体とはお互いが当たりたくないって言ってましたから、
うん、
正直、まあ、あのオットテイラーズの上田大吾としてはざまあ見ろと
これこれ
ざまあ見ろ
違う人出てる、違う人
けけけけけ
今ね分かりやすく顔が変わりました
いやでもあの前多分前回 の、 あの第1回の 30GP の時も、うん、あのフルーツケーキさんとおパンポンさんが当たったんですけど、はいはいはい、やっぱこれ 当たる前から両団体さんとも当たりたくないっていうところと
言ってましたよね、やっこも。
けど見る側からしたらそういう人らが当たってくれる方がやっぱ面白いんですよね、見てて。
まあまあまあそうですね、
この試合はね、なんかちょっとワクワクするものがありますよ。
結構やっぱり対戦とか戦いって、あのやってる当人同士が嫌やなって思ってる方が見てる方が楽しいですよ、絶対に。
その音楽を、ね、使ってるっていうのは一緒なんですけど、この間ちょっと聞いた感じでは全然内容的なものが違うんですよ ね、 ますね、
テイストだいぶ違いますよね。
かよこ、はい、うん、さんはどっちかというともうみんなで楽しもうっていうか、音楽を楽しく使ってる、文字通り音を楽しむみたいな感じの、ちょっとそういう明るい感じですけど、ミクロとマクロさんはもういつもの、
もうテルコさんは
そうテルコさんはですね、ハードウォーミングで最後グッと泣かせる感じの作品になってるんで、これがそうですね、あの先行後攻もすでに決まってるんですけども、あの順番もお客さん的にはすごい見やすい順番になったなって思ってるんですよね。
そう、先にかよこさんがあって、その後みくまくさんがあってっていうのも、なんかお話聞いてる感じでも、そっちが正解だろうなと思うんですよ。
興行としてはね。
そう、やっぱみくまくさんの後に、私これみくまくさんのこちらの真夜中を見に行けてないんですけど、ただもう本公演の方を見たので、絶対に真夜中を飛ぶを見た後に、でかよこさんの方もだって輝け日本レコード大賞でしょ、タイトルが、はい、もうその段階で、それ逆にしちゃダメって思いますもん。タイトルの段階で思いますもん。
真夜中飛んだ後にレコード大賞はないですよね。
レコード大賞見た後で真夜中飛ぶかって。そうそう
ですよね。
でもこれ作為なしにこうなんですよね。
完全にその、ね、トーナメントの抽選会で厳正な抽選で決まりましたから、
なんかありますよね、そういうマジックって、
ね、
あれも僕は1回戦でこの、ラウンド1の方で一番注目の試合じゃないかなと思ってます。
そうして聞くと4月21日っていうのは、ある意味割とベテランさん揃いですよね。
そうですね、はい、
この日って、
っていうかベテランがいない、ベテラン以外がいないような気がするんですけど、今回のやつなんか、
っていうか、そうですね、でも割とあの3030自体は、あの老若というか、新旧で、取り混ぜて出てらっしゃいますけど、やっぱ残ってくるの、勝ち方知ってる人たちですよね。
勝ち方知ってる、
まあやらしい言い方するとそうですね。まあそうですね、この21日はそうですね、このベテラン4団体さんの戦いを楽しめると思います、
はいはい、
さあそして日付が変わりまして、4月22日金曜日です、はいはい、こちらが、まあ、いわゆるこのサティ GP としては第3試合になりますけれども、ね、1回戦第3試合の19時からの分が、劇団バダーさんとおパンポン創造者、はい、
これが
ちょっと私バダーさんが全く、
そうなんですよ、実を言うと僕も、あのこの3030に出ていただくまでちょっと名前知らなかったんですけども、神戸で活動されてる団体さんで、あの多分そんなにあの頻繁に活動されてるような団体さんではないんですよ、そうなんですね、
っていう話で、どこ新開地とかでやってるんでしたっけ、
なんであの年一でやられるような団体さんなんで、あのいざ公演を行うとなるとやっぱりファンの方は待望されるんですよ。
あ、なるほどね、
だから、あのファンの方がわっと待機を押し寄せるっていう感じなんで、
なるほど、
今回もそのファンの皆さんの声に後押しされて今回のみんなとか決まったっていう形も多分あると思うんですよね、はい、
ね、
で対するおパンポンさんがこれがね、あの先ほどね、21日の第1試合、池下敦子の三河本と今日こちらの方と、主演と作編が被っているという。
そうですよね。去年は有本さんが確か、
そうですね、
2団体で出ましたけど、今年は池下敦子が2団体、はい、なんだ、女優をこき使うイベントか、これは。
こき使うって。
だから抽選の時一番緊張してたのは野村くんやと思うんですよ。
同じ日に当てるとか、もう同じ対戦カードになった日や。
いや、もう。
野村って。
それはもう池下 GP や言ってたんですよ。
一人勝ち抜き戦みたいな。
だから言ったんですけど、もうこれでもし決勝のカードが池下敦子三上今日 VS おパンポン創造者になったら、もう試合戦と池下敦子が優勝でいいんじゃないかっていう話だ。もう団体が優勝じゃなくっていう、
もうあっちゃんすごいで、ね、
で終わってもいいんじゃないかっていう
話、個人的にすごいあっちゃんすごいって言おう私その時は、今の段階でも言うけど、
おパンポンさんに関して言うとその、ね、その2作品がノミネート、ね、主演と作編の方が2作品ノミネートされたっていうのがどう響くかですよね。
ですね、
はい、作品のクオリティももちろんですけども、お客さんの動員にもどう響くかっていう、
でまあでもテイスト的には、
そう ですね、うん、あのバダーさんの方は本当に、うん、あの老若男女が楽しめるような、うん、はい、はい、アットホームなコメディーって言ったんですかね、うん、ちょっとあのベテランさんがあのすごいちょっと弾けて頑張ってはるっていう感じの見どころがありますね、うん、おぱぽ様もも
う
最後の晩餐ね、
はい、僕見させてもらったんですけど、ちょっと一個だけ気になることがあるんですよ、
はい、
あの劇団バダーさんは、うん、あの言った通りアットホームというか、はい、あのファンの方がやっぱり老若男女で、
はい、
ね、あの大人の方もいらっしゃったらお子様連れて来られたりもするんですよ。
あ、すいません、
おぱんぽんさんの作品ご覧になってい
ました？
なりましたね。大丈夫ですか？
そこの R 指定つけた方がいいのかなっていう
のだけ。最後の晩さんね、あのツイッターに肌色が多い、肌色って書いてましたけど、
肌色を隠してるものがちょっとあのなんかテカテカしてる生地の
やったりもしますから、あの飛び交ってるセリフ的にも大丈夫ですか？
そうなんですよね、うん、
結構舞台上で行われてるあれも大丈夫ですか ね、
ですかね。なんか帰り道、私と、はい、あの三つ金堂の福井あかねさん、はい、あ、はい、と二人で揉むな、そんなに揉むなって
何を揉むか見ていただいてるってこと
ですね。二人の感想がそこしかないんです、はい、あんなに揉むなって、お話云々よりそんなに揉むなってずっと茜さんが言ってました。
でも そういう作品でありつつも最後グッと泣かせるっていうのがやっぱり野村君すごいなと思いましたね。だからその辺も含めて、
あの、またそういう意味で興味深い、
両団体そのファンの方がお互いの作品、あの相手団体の作品を見てどう思われるかっていうのも僕はちょっと興味深いなと思って。
そうですね、バナーさんとファンの方とか、は
い、これを見てどう思われるのかなっていう、
客席みたい、
はい、ある意味僕はもう客席も含めてこの戦いは楽しみやなと思ってます、は
い、すごい、ある意味今回問題カードかもしれないですよ、はい、
ですね、
はい、でまあ、そんな問題カードを終えた、同じく22日金曜日の夜20時45分からの第4試合がオッドテイラーズ対月曜劇団、
まあ、これオッドテイラーズ ね、
ね、
はい、ここからじゃあ僕あの、タイムズ劇場スタッフではなく
先に月曜劇団の話しといた方がいいんじゃないですか。
ちょっと、うん、逆に僕が聞きたいんですよ、その、あの 30GP の、 あの、うん、ね、あの特集やっていただいた時に、うん、西川紗友香さん、はい、来ていただいた時に何を言ってはったんですか。
え、まあまあ、オッドテイラーズね、
はい、
なんかオッドテイラーズっていうか大吾さん絶対うちを舐めてるんですよ。
それね、それね、うん、いや正直言うと全然舐めてないんですよ。なぜそう言われたかというと、あのトーナメントの抽選会の時に、うん、
の時でしょ、
うん、あの僕ら4番を引いたんですよ、うん、4番目に枠を選べると、うん、その時に3団体さんがそれぞれ枠を落としたんですけども、はい、対戦は相手は決まってなかったんですよ、はい、だから僕ら選べたんですよ、
う
ん、対戦相手を選ばないっていう選択肢もあったし、
そうですよね、1個枠空いてます
もんね、1個全然2つ枠空いてたんで、
う
ん
う
ん
はい、
その中で、うん、あえて月曜さんを僕は確かにぶつけたんですよ。
そうなので、すごいさやかちゃんはあのすごい舐められてる、舐められてるってずっと言ってました。
いやそれは言ってるんですけど、
はい、
あの単純にその作品内容は先ほども言った通り、
はい、
もうそれは運なんで、うん、もうそれを考えたらどこも嫌なんですよ、どうも面白いのは決まってるんですから。じゃあそれ以外のところで考えたら、もう人間の人数で考えたんですよ。
なるほど。
だから僕らオットテイラーズって作演1人、役者1人の2人ユニットなんですよ、
はいはいはい、
単純にほらやっぱりこの 30GP ってお客さんに、ね、うん、ファンの方をどんだけ呼んでるかっていうところもポイントになってくるんで、はい、そうなるとやっぱマンパワーっていうんですか、
うん、
何人団体のスタッフとか含めているか大切になってくるじゃないですか、うん
はい、
唯一月曜劇団さんが2人ユニットやったんですよ。
そうですね、
出てる団体では、
うん、そうですね、おぱんぽんにしても、
もう3人なんですよ、
三上さんとこにしても3人なんですよ、
作演さんを得れたら。
なるほど。
しかないんですよ、選択肢がなかったんですよ。だから決して作品を舐めてたとかそんなんでは一切ないんですよ。
だから今宣伝じゃなくて月曜劇団への言い訳になってますよ。
だってこれ言い訳しとかないと、多分楽屋でヒロさんが僕のうちの役者 の、 あの 辻谷直樹 の、 あのメンタルをガシガシ削ってくると思うんですよ。
それは言ってましたから
ね。メンタルを地味に地味に削っていこうと思ってますって、ずっと言ってましたよ。
の世の中で一番めんどくさいのは楽屋の上原ひろなんですよ。
わかります。で読み出しの時はね、広く間に合わなくて来れてないんですよ。だから全世界発信ではさやかちゃんが可愛らしく削ります削りますって言ってるけど、さやかちゃんだけに全然削れてないんですよ。
さやかさんはね、意外とね、あの本番前集中してはるんですけどね、
はい、
あのひろさんは本番3分前まで誰かにあの喋りかけてるんですよ。
すごいな。
それと全く関係ない話。
すごいな。
他の集中したがって略したやつ構えてなんか喋ってるんですよ。
自分と同じ余裕のある人じゃない人捕まえるでしょ。
そうなんですよ。
そうなんや。
その時期にうちの土谷直樹がなるんじゃないかと思って。
そうですよ、土谷さんはそういうところに対して
メンタルめちゃめちゃ弱いです。
わーい全世界発信でメンタル弱い言われてる真面目だね、
まあ、
ね、
あ真面目だ
ね。この間漫画に出てもらってるんで、はい、その、うん、なんか真面目でまっすぐでっていう感じはすごくね、はい、
うんうん、はい、
そ、そこが一番の売り、
一番の、まあ、ウィークポイントでもあると思うんですけども、
うんうん、
はい、
作品的にはなんかもうその土谷君のキャラクターってすごい売りの感じがしましたけどね。
大悟、ね、うん、さんが作品でしたっけ。
僕が作品やらさせてもらってるんで、うん、作品じゃなかったら僕何やってるんですか。
作はどう
だ、
演員かなと思って。作もですね、
一応作品やらさせてもらって。
大悟さんでね、その作品書くときって役者見る方ですか。
いや、ほとんど見ないですね。
あ、そうなんです
ね、はい、あのよく言うんですけど、うん、神様待ちなんですよ。
お、
あのだからあのけどほら、公演打つのって、うん、キャストを先に決めないといけない時ってあるじゃないですか、うん、で僕も次コメディ作品やろうと思ってキャスト集めるんですけども、うん、はい、あの本番2週間前にミステリーの神様がよく笑ってきてごめんって2週間前にミステリーになったからミステリーやって
ミステリーになったから
神様待ち、わかります、はい、私もね、割と神様待ちなんですよ、
ですね、
テーマが、
はい、
で毎回次はこんなんやろうと思うねんって言って役者呼ぶんですけど、ごめんっていう蓋開けたら全然違うっていう
僕はさっきテーマ決めてから作品選ぶことが多いんで、どっちかというと簡単に作品の方が神様ですね。本屋さん歩いててこれ今回のテーマにいけるんちゃうのみたいなやつが結構あるんです。
あ、その一つから膨らませていく感じで、
はい、でもまあ本屋さん歩いてたり本棚眺めてたりね、自分家の、はい、あれいけるやんって言って、あのラインナップに組み込まれたりすることが結構ありますね。神様待ち、わかりますわ。
ということは今回の神様は、はい、土谷君用の神様が、
いえ、基本的にオットテラーズまだ、うんうん、再演しかやってないんですよ。
ほう、
あ、もともと僕が昔書き溜めたものを、
はい、やってるんですね、
ここ1年半ぐらい神様降りてこないん
で、あれ次の神様待と
う、ね、ですね、高齢術を忘れてしまった
よ、ね、高齢
術、いやいやいやいやいやいや、なんで元々は他の人のように書き下ろしたもんなんですけども、うんうん、これで多分この本番この作品、あの土谷直樹に一番苦手な、うん、一番遠いところに、あの本人もこのドテーラーズ君は役者としてのスキルアップをしたいって言って、じゃあ自分の得意技をやめて、うん、あの一番手の届かなさそうな役をやって、うん、少しでも手伸ばしてそこに近づけるように努力するということを、うん、まあ、胸にやってみなさいと言って渡した本やったんですけど、
ね、
はい、
でもそれでちゃんとノミネートに8団体に残ってるんですから、裏から手回しませんよね。
その情報いくらで買いました。
こら
今若干目が泳いでましたけど
大丈夫だよ、土谷君、君の実力だよなんで私がフォローするん
です
か。
そうですね、いや、もう頑張ってくれてるんで、はい、もうあの月曜劇団さん、うん、まあね、前回月曜劇団さん準優勝
なんだ、うん、ね、あれだって、はい、あれだって本当に最初選ばれない選ばれないってこの間も言いましたけど、
言って
もさ、あんた愚痴って落ち込んでる岸川さやかをどんだけ底上げしたと思ってね、思ったら蓋開けたら一票差で準優勝って、
なんだそれっていうね、
あんたはって思いましたけどね、
底力
でもそういう理由で言うと、ね、月曜劇団怖くないですか。
いや、だから選ぶのは怖かったんですけども、
はい、
もうそれを言い出したら気にかないじゃないですか。どこ見たって
怖い、
怖いんすもん。
さっきもね、そのなんかいろいろと、まあ、ストロングポイントとウィークポイントと探してらっしゃいましたけど、はい、確かツイッターか何かで書かれてましたけど、はい、おぱんぽんと月曜劇団って、はい、この3030のラストでしたっけ、
はい、今
回
のそうですね、
本当1ヶ月とか、
そうなんですよ、そこは、うん、あのウィークポイントやなとは思ってるんですよ、
うん、
それで3円でお客さんがどれぐらい、うん、もう1回みたいな、まあ、面白い作品ですからね、うん、あの多分そんなに影響はないかなと思うんですよ。
そうですよね、どっちも確かにもうなんか両劇団のテイスト満載でしたもんね、はい、
両団体そのファンの方はやっぱりもう、ファンの方はやっぱりたくさん何遍でも見たいですからね、
うんうん、でやっぱり実力というかね、あのなんていうの、ブラッシュアップも上手な劇団だから、うん、絶対あのこの間の30、30から上がってくるってのが分かりますもんね、
いやいや
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 ここへ来ていやいや言ってはる、
なんかなんかお金で解決できひんかな。
いやいやいや、ちなみにハッピーフレーマー、あの月曜劇団のハッピーフレーマーは、はい、ヒロ君巨大化の部分をどうするかってことすごいさやかちゃんが悩んでました。ヒロ君巨大化、これ分かるんかな。
ネタバレになりますけど
ね。そうですね、あ、ごめんなさい。
いやです、確かに面白い作品でしたからね。ただ巨大化っていうことで言うと、うちもあのナチュラルにでかいです
から、ね、で
かい直樹も。
あ、そうなんや。
スタニ君でかいです
よ。この間その話聞いた、
うん、そうですよ、巨人対決なんですよ。
巨人対そうや、でかいっすね。
でかいっすよ、
この組み合わせ。
はい、
さやかちゃんちっちゃいのに
もしあの同点やったら、うん、あのお客さんの投票で同点やったら身長対決かなんかして
もらう。いやいやいや、
勝てんちゃうかな、広さだったら。
さやかちゃんとヒロ君の身長足して、
はい、あ、俺チビやからな。
いやいや
いや、まあそういう、ね、はい、試合なんで、あの、うん、僕も頑張って、はい、あの正々堂々と舞台上では正々堂々とやります。
はい、はい、舞台下では何して
るの。もういろんな暗躍をさまざまな暗躍をいたしますけども、はいはい、舞台上では常に頑張ってもらうということで、こちらの方もぜひね、はい、やってくださいということで、
ちなみにでもね、今、はい、オトテイラーズの話もちょっとしましたけど、はい、月曜劇団の話、月曜劇団に当てた言い訳はなさってましたけど、はいはい、月曜劇団の宣伝してませんけど、は
い、今ここで口走ったら、うん、あのなんていうか、うん、足を引っ張ってしまいそうで、
そうなんですね、
月曜劇団は面白くないよ、入れないでとか、なんかもうなんか趣味主欲に走ってまいそうな、
いやいや、その辺あの立場の微妙なところですね、今ね。
いやけど本当に月曜劇団さん、ストロングポイントで言うと、本当に、はい、あのそうですよね、もう二人劇団さんなんで、うん、もう作品はいくらでもブラッシュアップできるっていう怖さが、うん、多分見せてもらった時点でも十分面白かったんですけども、もう絶対さらに面白くなってるわっていうのを、で多分ファンの方は皆さん知ってるんで、それを あそこからさらに面白くなるなっていうのは分かってるんで、
ですよね。なんかあとやっぱこのハッピークレーマーっていう、クレーマーにハッピーがついちゃう、はい、ただこのタイトルが見終わった後ですごい納得できるっていう、はい、ところが、
多分本も書いてないうちにつけたんですよ、このタイトル
言ってました
やっぱり、うん、
まあですので、あ、タイトルちゃんと言っとこ、オッドテイラーズのタイトルも言っとこ、
はい、
僕はそれを恋でした、はいはい、
あのサーティサーティの時は土谷直樹バージョンっていうのをつけてたんですけど、
あ、そうなんですね、
今回はもう土谷直樹の作品にしてもらおうということで、その、うん、そのサブタイトルを取りました、う
んうん、本人がすごいプレッシャー感じてましたけどね
そうなんですね。でももうなんかもうタイトルだけ並べるとどんだけバラバラやねんってだって僕はそれを恋で知ったって、はい、なんかすごい今にもここにすごい、はい、なんて言ったらいいでしょう、青春歌謡みたいな流れてきそうじゃないですか、爽やかな音楽、
そうそうそうそう、ね、もうそれになってますからね、う
ん、じゃあ片やハッピークレーマーですよなんだこれ。
ただまあなんかあのラブストーリー的な恋愛要素がすごく強い両作品なんで、うん、なんか
ハッピークレーマー恋愛要素ありましたっけ。
一応あれ恋愛話じゃなかったんですか。
バックグラウンドにもありますよ、
ね、バックグラウンド、
一応基本的なあれ恋愛話って何の話だと思ったんですかあれ
そうだそうだ、
あれ恋愛ですよあれ
でもなんかさやかさんとか恋愛話って常になんかずれてくじゃないですか。
そうですね、もうラブストーリーやったっけにはなりますけどね、
そこがおもろいんですけどね、うんうん、
そういう意味で言うとなんかその全く毛色の違うラブストーリーとか作ってもらえるっていう点でこの大事は面白いかなと思います、うんうん、
なるほど、
はい、
ちなみにじゃ あのオッドテイラーズを離れて、はい、運営側になって、はい、運営側離れて、はい、上田大吾という個人になって、はい、どこが一番狙い目だと思いますか。
狙い目
と言います
か、あの、うん、今から一本ぐらい握りますかみた
いな。
優勝団体握りますか。チャンスか。
大丈夫、賭博やってないですから。
これね、これ言う、これ俺
は言う、
ちょっと言えない感じがするんですけど、もう頭の中にはあります。
あるんですね。こっそり指だけさせてもらっていいですか。
あの、うん、決勝のカードいいですか。
はい、
決勝のカード、うちの山はちょっと言いづらいですけども。うんうん、あのまあ、理想を込めて決勝のカードは、うん、まあ、これが多分、
あ、
半分は理想で半分はもう分析の結果、うん、これが決勝のカードであろうという。
そうなんですね、ええ、
そ、
これであの単勝で買います、
うん、単勝あるんですかそれ。あるんすか
連番で、はい、僕これやろうなと思ってますわ。
そうなんですね、
はい、だから、うん、そうです、ここがどうなるかなんですよね、はいはいはい、ここで次第ちょっと変わるなっていう感じですね。
ここ怖いですか、読めない感じ。
この試合は読めないです。あのこれちょっと、うん、あの絶対言いませんけども、うん、この試合の結果って、うん、僕一番注目してるのは、うん、あの関西小劇場界の、うん、
なるほどね、
ちょっと
ぜひ、
はい、ぜひぜひ皆さんもだからそこに関わるためにも、はいは
い、そうですね、
まあ、チケットは売り切れてる可能性が高いですが
いやー、わかんないですよ、ぜひね、はい、今回ちょっとチケットの買い、あの販売方がちょっと特殊になってるんでね、さあ、ちょっと難しい買い方になってますけども
、うん、でもあのネットでね、はい、あの予約してもらって、はい、振り込み、銀行振り込みが一番なんかいいというようなお話も聞いて、
カード決済が一番安く早くあるんで、ちょっと難しいですけど頑張って買っていただければと思います。
楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、これ CM だったのみな
CM だったのみね、うん、はい、あの30分番組より長くなりました。
マジか、
はい、
本当だ長い、ま、
いやまあでも本当にその分ね、たっぷりあの、うん、見どころとか、うん、いろんなお話が聞けたので良かったかなと思います。
あとはもう編集のオーディネお任せします。
オドテラスのとかだけ削ったらいいんじゃない
ですか。やめて、いやむしろオドテラスだけ残して
それ他のとこ全部いらないじゃないですか。
本当だ、はい、どうしよう CM だったけど、まあ、こんな終わり方しよう、
ね、
はい、今日はサーティー GP の CM を作ってみましたということで、
はい
はい、CM の出演者は
上田大こと
田優こと
生田森幸でした。
なんだこれ、
なんだこれ
、まあ、最後の終わり方だけ偉いことしないだ
じゃあサーティー GP でお会いしましょう
ぶつけてバレバレ、ね、はい、では皆さんごきげんよう。
さよなら。
CM なのにさよならって言ってるよ
おかしいよね、うん、うん。